もう6月も終わって7月も終わろうとしています。やっと少し回復してきて、ご心配をおかけして本当に申し訳ないと思っています。で、もうだいぶ前から書きたかったんだけれども、ちょっと長くなりそうなので、今ちょっとしんどいので喋りますが、6月はジューンブライド、あの花嫁さんが幸せになる、まあどこかの外国の、私はちょっとよくわからないけど、そういうのがあるみたいで、それでまあ長年の付き合いというか、前の職場の後輩ですよね、ずっと、会ってないんですけれども、会ってないけれども大切な私の友達の一人なんですけれども、彼女は、もういくつだ、ちょっとわからない、まあ35は超えてるとは思うんだけれど、初めて出会った時はまだ彼女は相当若かったですね。もう 何歳だったんだ、20そこそこだって、若かったんじゃないかなと、まあ、私もあの時は若かったんですけれども、初めて会った時はあの挨拶もできないような、こうおはようと言ってもこう目で見つめてくるだけな人だったんですね。それで私の先輩は、あいつは何なんだという感じで非常にいつも怒っていたのを覚えています。で、私もまあ挨拶して実際目で見つめられるだけなので、この人何なんだろうとは確かに思ってはいました。まあ社会経験が少ないからなのかなどと思っていた記憶がありますが、まあよくよく一緒に過ごすうちに聞いてみると、とても彼女は特殊な生まれであり、ちょっとここではこう具体的に言うのも分かられるような、まあいわゆる虐待の状態で、過ごしてきた一人っ子であるということを、私は彼女と一緒に話す、まあだんだん話していくうちに知ったということがありました。あのまあちょっと私の考え方ではありえないような生い立ちを過ごしていた。で、彼女は6月にね、私に連絡してきたんですよ。で、もしかしたら、まあ、ずっと同棲している彼氏とあの結婚するかもしれないと、多分本人はしたかったんでしょうと私は思って、私はすごく喜んだ。で、その彼女のことですごく私は思うのが、人間の幸せというのは一体何なのかと、幸せっていうことをベースに考えた時に、人が思う幸せと彼女が思う幸せっていうのはちょっと違ったんですよね。まあ自分ももしかしたらちょっと違うのかもしれない。で、何が言いたいかというと、まあ彼女は極端な、父親から殴る蹴る、友達の付き合いの制限とか、あらゆることをされ、ちっちゃい頃から窓には黒いビニール袋が貼られ、外が見えなくようにしてあって、いつもコンピューターを与えられて、そこで一人で薄暗い中で画面と向き合って生きてきたような人でした。で、とっても可愛いんです。ものすごく可愛いの。もう本当に可愛くて、お人形のように目がクリクリでね、純粋なお顔してるんです。もう本当に可愛くてしょうがないんだけれども、彼女はそういう中で、あの人との触れ合いを知らずに暮らして生きてきた人。ただそのコンピューターに関してはすごく詳しくなったみたいです。やっぱりそういう環境があったからか。ただまあどうやって人とうまく接していいかっていうのは教えられなかったので、 わからないかったわけですね。なのでその私と働いてた初めの頃、挨拶をしてもただ目で見つめ直すだけっていうのは、そういうどうしていいかわからない、人の信頼感がないのでそこに返していいのかっていう、多分戸惑いみたいなものがおそらくあの二十歳ぐらいの彼女にはあったんじゃないかな。私はある時気づきました。それでまあ働いてるうちに人間関係いろいろあったりして、だからやっぱり付き合い方が、本人は悪気がないんだけれども、その文句誰々が言ってたよっていうのを本人に言ってしまうとか、そういったことがあったりして、それを私にまた言ってくるという、ことがあったりして、その時はまあ、そういうのはね、本人に言わないで自分の中に溜めておいた方がいいよ、そしたらあなたも悪くなっちゃうんだよっていうことをね、お話しさせてもらったりして、そうするともしかしたら私にも反感を持つ人もいるかもしれないのに、彼女は素直に聞いてくれて、私のこう助言をね、いつもありがたいと思ってくれて、まあ初めはそれはちょっとはシーンとなりますけれども、その後も私とはとても仲良くしてくれて、ですごくね明るくなったんですよ、人間が。最後はね、もう何年一緒にいたかな、だけど私はその彼女の笑顔は本当に嬉しくてね。でその間ずっとその彼と同棲していたわけですけれども、まあその彼はね、暴力こそないけれども、こちらから聞いてみるとっていうようなことをされていた。で彼女も悩んでいたんだけれども、もっといい男性がいるんじゃないかとみんなが言うんだけれども、でも違うんだ、私はには分かるんだと、優しくしてくれるんだと、だから殴られてるわけじゃないから、昔の自分の幼少の頃はそういうのが当たり前だったけど、そういうことはしてこないからという、まあ好きだったんでしょうけれど、彼女はそれが幸せだったんですよね。でそれをね、いつも思うんです。その段階っていうのがあって、いきなり手放しのみんなが思うような円満な家庭、円満な人の中にこう行った時に、それを幸せと感じられないっていうこともあるのかな。その今ある幸せというのが、もしかしたら他人から見たら不幸せに見えるかもしれないところに、彼女はすごく自分を置いているのに、それもすらありがたいと思っている。でその彼を支えている、支えていこうという優しさがある。でその結婚できなくなったというふうに、結局6月の終わりかな、連絡がまた来ました。彼女が結婚したいなんて、結婚するんだというような、そんなハッピーな報告をしてきたことは、実はそのもう10年以上付き合いありますけれども、ない、10年以上じゃないな、20、下手したら20年近くかないんですよね。だからよっぽど私は彼女にとっての節目なんだと思って、こう思っていたわけですけど、結局それがうやむやになってなくなりましたと。で理由を聞いてみるとですね、あの結婚、まだ結婚していないんですけど、その結婚していない彼氏のお母さんが、がんになったんだと。でまあ彼女はとても献身的な人なので、あのもうすべてこう背負い込んでしまう癖があるんですね。でそれをまあ人のためにやってあげるというタイプなんです。でそれはおそらく彼女にとってはそうせざるを得ないし、それが喜びのうちの一つであるんだなっていうふうには思うんだけれども、なんかこう無意識なんだろうな。だからそのお母さんが病気になったから自分が看病しなきゃいけないんだと。でそういったこともあって、あと自分は猫を飼っているけれども、猫のもう年だから目も見えなくて、あのお母さんとの病院の行き来の間に何があるかわからない、いつもハラハラするから。であの彼氏とはそういう話にはなっていたけども、結局結婚はまたいつかできる時にしようねっていう話になってしまったと。そんな報告が来て、もうねそれは辛かったねって、大変だねっていう話をさせてもらった。なんで彼女がそこまで背負ってるか、私はちょっともう本当にこれは彼女の優しさなんだな。それもね、 全然ね、愚痴とかじゃないんですよね。なんて優しいんだろうっていつも思ってる。で、彼女みたいな人が本当にいつか報われて本当の幸せになってほしい。もう今十分彼女は人のためにずっと我慢をしてやってきた、生きてきた。本当に優しい人なんだ。いつもそう思ってメールを見ては涙を流しました。人の幸せというのはなかなか思うようにいかないけれども、その与えられたものに感謝して自分をなんていうのかな、いつも捧げながら生きてる、それも彼女の一つの人格であり優しさであり、でもそれを誰も知らなくても私はいつもそうやって報告してくれる。彼女は友達がおそらくいません。彼氏にいつもそういうのが制限されているのでいないんだけれども、私とも全然会っていないんだけれども、いつも私のことを気にかけて、私が誕生日であればこちらが送らなくてもお誕生日おめでとうってメールが来たり、娘にプレゼントをくれたりして、本当に申し訳ないなっていつも思ってるんだけど、それがそういう彼女がですね、本当にいつかその段階を乗り越えて、もしくは今の彼氏と、幸せになってほしいなっていつも思っている。でも多分それが彼女の一緒にいることが幸せの一つなんだろうと思う。彼女はもう30になった時にとんでもない自分のショックを受けました。というのを生い立ちで知らなかったことが分かった。その理由が分かった。ただそれでもおそらく彼女は優しいので、そこに捨てきれない感情があったと思いますけれども、本当に世の中いろんな人がいて、いろんな経験をしていらっしゃる。その中で努力して頑張って踏ん張っている人がいるんだと、それをいつもね私は感じていたいな。幸せと、人との幸せと違うかもしれないけれども、その中で頑張っている人、いつも思っている。